変わりまして、長久手シニアフィットネス感染症に負けるな応援キャンペーンです。外出しづらい今、皆さんの健康を保つため、1人につき2回まで参加できる今だけ無料の健康づくり教室を開催します。対象は市内在住の60歳以上の人。お申し込みは7月3日金曜日10時から長久手温泉、電話 64-3511 に電話で申し込んでください。持ち物はフェイスタオル、飲み物、マスクです。各教室には店員があります。マスク着用、受付は開始時間の15分前から会場で行います。各教室をご紹介します。バランスディスクで転倒予防、筋力やバランス力を向上させ転倒しにくい体を作ります。時は7月14日火曜日、21日火曜日、28日火曜日、午前10時15分から11時15分まで。場所は福祉の家機能回復訓練室です。次にタオルストレッチ、全身の筋肉をほぐし緩めます。タオルの使い方次第で自分に合ったストレッチ法を紹介します。時は7月14日火曜日、21日火曜日、28日火曜日、午前10時30分から11時30分まで。場所は福祉の家集会室です。次に体伸ばしモビバン体操、特殊ゴムバンドでストレッチや筋トレをサポートします。肩こりや腰痛を予防改善できます。時は7月14日火曜日、17日金曜日、28日火曜日、午前10時から11時です。場所は福祉の家研修室です。次にボービックス、ヒノキ棒を使って筋トレ、ストレッチ、有酸素運動などを行います。時は7月22日水曜日、29日水曜日、午後1時30分から2時30分まで。場所は福祉の家集会室です。次にバランス力向上の太極拳、自分のペースで一生涯続けていける太極拳、心と体を整えていきましょう。時は7月22日水曜日、29日水曜日、午後1時15分から2時15分まで。場所は福祉の家機能回復訓練室です。次に飛ばないトランポリン、直径1メートルのハンドル付きトランポリンでバランス力、脚力向上を目的とします。時は7月21日火曜日、31日金曜日、午前10時から11時。場所は福祉の家研修室です。次に癒しのヨガ、体の左右バランスの乱れを整えながら縮まっているところをじんわりと伸ばします。時は7月17日金曜日、24日金曜日祝日、31日金曜日、午前10時30分から11時30分。場所は福祉の家集会室です。次にバランスボール、寝たきりにならないための筋力づくりや体幹トレーニングなどにチャレンジします。時は7月17日金曜日、24日金曜日祝日、31日金曜日、午前 10時15分から11時15分まで。場所は福祉の家機能回復訓練室です。次に10歳若く見える歩き方講座、歩き方で見られる年齢が変わります。姿勢を意識して無理せず続けるコツをお伝えします。時は7月24日金曜日祝日、午前10時から11時。場所は福祉の家研修室です。次に毎日コツコツ健康づくり教室、時は7月28日火曜日、午後1時30分から2時30分まで。場所は福祉の家集会室です。次に生き生きライフパーティー、時は7月30日木曜日、 午後1時30分から2時30分まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホールです。以上の中から1人2つまで申し込みができます。お問い合わせは長久手温泉電話 64-3511 にお願いいたします。代わりまして、生き生きサロンです。市内在住の65歳以上の人を対象に、介護サービス事業所などの専門職による健康づくりに役立てていただくためのサロンを開催しています。新規の参加希望者は各サロンまで問い合わせください。一つご紹介します。長久手ロコモサロン。内容はこけない、ボケない、丸まらないためのオリジナルメニューをみんなで行います。時は第1、第3月曜日午前11時から12時まで。場所は藤ヶ丘ツボハウスなごみ。お問い合わせは電話 052-776-7776 です。1回につき100円から300円、その他材料費などかかる場合があります。
以上に関するお問い合わせは長寿課電話 56-0639 までお願いいたします。これで以上、シニアの広場を終わります。続いてお知らせコーナーです。募集しています。敬語祭りの衣装、長久手市の無形民族文化財である敬語祭りの参加者用の衣装が不足しています。自宅で眠っている衣装がありましたら寄贈をお願いします。衣装は長久手市で保管し、敬語祭りの際に貸し出します。寄贈の際は衣装の確認をします。これについてのお問い合わせは生涯学習課電話560627までお願いします。学生緊急支援基金への寄付。経済的に困窮している県立大学および県立芸術大学の自宅外通学生を支援するため基金への寄付を募集しています。期間は12月31日木曜日まで。金額は個人一口5000円、法人一口1万円、何口でも申し込みが可能です。方法はインターネット、クレジットカード決済、または振り込みでお願いします。これについてのお問い合わせ先は愛知県公立大学法人総務課電話641114までお願いします。続いてお知らせです。暮らし環境、マイナンバーカード臨時窓口。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は7月8日水曜日17時15分から19時、12日日曜日9時から12時40分。場所は市役所本庁舎1階市民課。持ち物、共通してます、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある方です。受け取りは個人番号カード交付、電子証明書、発行通知書兼紹介書、これははがきです。申請は個人番号カード交付申請書、認め印、ご無印は認められません。顔写真は無料でお取りします。電子証明書更新、マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書。これらについてのお問い合わせ先はマイナンバーカード臨時窓口、長久手市マイナンバーコールセンター、電話630178、または市民課電話560607までお願いします。続いて健康福祉から、国民年金の一般免除納付猶予制度。国民年金保険料を経済的理由などで納付が困難な場合は申請し承認されると 免除、猶予になります。2020年度は7月から申請できます。詳細はホームページへ。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難な場合、免除、申請が可能です。詳細は日本年金機構ホームページへ。これらについての問い合わせ先は、年金加入者ダイヤル、電話番号 0570-003-004、 または保険医療課電話560618までお願いします。続いて限度額適用認定証の更新。入院などで高額な医療費がかかりそうな時には、事前に限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けておくと、病院窓口での負担を減らせます。現在交付している認定証の有効期限は7月31日です。国民健康保険手続きが必要です。70歳未満で現在交付を受けている人および70歳以上の該当する人には、7月下旬に申請書を送りますので、必要な人は提出してください。続いて後期高齢者医療制度、これは手続き不要です。現在交付を受けている人には7月下旬に認定書を送ります。これらについての問い合わせ先は、保健医療課国保年金係電話560618、または医療係電話560617までお願いします。続いて国民健康保険高齢受給者証の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する高齢受給者証白色を7月下旬に郵送します。今回更新分から大きさが変わります。期限切れの受給者証はハサミで裁断するなどして破棄してください。これについてのお問い合わせ先は、保健医療課電話560618までお願いします。続いて後期高齢者医療費保険者証、後期高齢者医療費保険者証青色の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する保険証オレンジ色を7月中旬から簡易書き留めで郵送します。期限切れの保険証はハサミで裁断するなどして破棄してください。これについてのお問い合わせ先は、保健医療課電話560617までお願いします。続いて市政情報、寄付寄贈、新型コロナウイルス対策に活用してほしいとして寄付がありました。愛知県美容業生活衛生同業組合瀬戸支部様からフェイスシールド60枚、株式会社エネオスウィング様よりマスク900枚、匿名の方子供用マスク8211枚、 アイディールカンパニー代表取締役社長岩崎正夫様フェイスシールド50枚、マスク1000枚、ひまわりネットワーク株式会社様マスク2000枚。以上です。ありがとうございました。これでお知らせを終わります。なお必要書類の提出は、感染症予防の観点から可能な限り郵送での提出をお勧めします。続いてドクターからあなたへ、多汗症について東明病院大塚浩二郎先生より。皆さんも緊張や興奮をした時に手に汗を握ることはあると思います。これは緊張性発汗または精神性発汗といい、暑い時に出る汗温熱発汗といいます。特別をしています。緊張性発汗の量が多いと、握っている鉛筆が指から滑ったり、手で押さえている用紙が広く濡れてしまいます。このように仕事や学業に支障をきたします。これを原発性局所多汗症といい、最も汗の多い部位は 手のひらや足の裏で、その他は脇や顔に出ます。厚生労働省多汗症治療班会議による全国アンケートでは、100人に4人の頻度と報告されています。原因は確実ではありませんが、胸部の交感神経という自律神経の一種が関係していることが分かっています。治療として塩化アルミニウムや水道水、イオントフォーレッシスといった外用療法、ボツリヌス毒素皮膚皮内注射、手術療法、胸部交感神経遮断術等が行われています。外用療法は副作用が少なく効果が期待でき、ガイドラインでは第一選択となる治療法です。ただ、発汗量が多い症例では無効なことがあり、中断すると再び発汗します。現在最も効果が期待できるのは、胸部交感神経遮断術という手術療法です。手のひらの汗は出なくなりますが、ほぼ全例に術後、大小性発汗、胸、腹、背中など、多生時、苦痛を訴える患者さんも見えます。長久手市では、愛知医大や東明病院でも、多汗症に対して専門的に対応していますので、ご相談ください。以上、ドクターからあなたへでした。
代わって、一平と一服、ボリューム77、時間の使い方がわからない子どもたち。新型コロナウイルス感染症対策のため、3月から5月まで学校の長期休校が続きました。その間、保護者からは、子どもたちがやることがなくてストレスが溜まっているという声が聞こえました。子どもたちがやることがなくてストレスが溜まると聞いて、私は少し違和感を覚えました。本来、子どもには自分で工夫して遊びを見つける能力があるからです。身近に自然があれば、小さな頃なら地面の砂を集めてひたすらお山を作ったり、雑草で引っ張りあっこをしたり、家の中でも身近にある新聞紙を丸めたり、食器をカチャカチャ鳴らしたりと、子どもたちは与えられたゲームやおもちゃがなくても遊ぶことができます。しかし、学年が進むにつれ、計算や漢字のドリル、習い事など、次から次へとやること、やらされることを与えられ、いざ自由に使える時間ができても、時間の使い方がわからず、誰かからの指示がないと動けない状態になってしまっているのだと思います。昨年に私は、東京都千代田区立麹町中学校に出向き、工藤雄一校長の話を聞きました。工藤校長は、学校では当たり前とされる宿題や定期試験をやめるなど、さまざまな取り組みをされている方で、その時も全国から100人近くが視察に訪れていました。工藤校長の話の中で、次の言葉が特に印象に残りました。手をかければかけるほど、生徒は自立できなくなり、自分がうまくいかないことを誰かのせいにするようになる。この場合の自立は、自分で立つではなく、自分を律する自立です。工藤校長は、学校がやるべきことは、生徒が自ら考え、判断し、決定し、自ら行動できる、つまり自立する力を身につけさせることだ、ことだが、今の学校は手取り足取り丁寧に教え、壁にぶつかれば手を差し伸べる。このような教育を受けた子どもたちは、大人になってからも、何か壁にぶつかると、先生が悪い、学校が悪い、社会が悪い、と人のせいにするようになってしまう、とおっしゃっていました。これを聞いて、私は、この考え方は、子どもだけでなく、大人にも当てはまることだと思いました。人生100年時代を迎え、定年後に続く長い時間は、誰の指示も受けず、自分でやることを探して、長い時間を過ごさなければなりません。高齢になって、指示がない、やることがないと嘆いても、 誰も助けてくれません。子供だけでなく大人にも自立する力が必要な時代になっているのです。以上、一平と一福でした。さて、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話番号は0561635556、24時間365日受け付けております。最後に統計情報です。人口は2020年6月1日現在、総人口が先月比55人増えて59,725人、男性が39人増えて29,612人、女性が16人増えて31,113人、世帯数は28世帯増えて24,522世帯でした。月間移動数は5月、転入が209人、転出170人、出生42人、死亡は26人です。うち孤独死、孤立死はありませんでした。交通事故は5月が軽傷が15人でした。犯罪の発生状況は5月は刑法犯が17件でした。以上、統計情報を終わります。これで広報長久手を終了します。これから暑さがますます厳しくなってまいります。新型コロナウイルス感染症予防に加え、熱中症などにも気をつけてお元気にお過ごしください。